はい、おはようございます。井上です。2024年6月7日、今日は金曜日ですね。もう早いですね。もう1週間あっという間に、終わってしまうというところなんですけども、いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、 SNS もう行かない、牛丼チェーンの深夜料金導入、売上に影響は、飲食店コンサルタントに聞くというね、ライブドアニュースのところね、記事が載ってましたので、まあ、深夜料金をね、入れたという、これ好きやかな、あったので、それについてちょっとお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。まずは番組のフォローと、ぜひですね、いいね、していただけるとありがたいなというふうに思っております。で、あれですね、記事に戻りますけれども、タイトルは SNS もう行かない、牛丼チェーンの深夜料金導入、売上に影響はというところなんですけれども、まあ、記事の冒頭ですね、概要は出てます。牛丼チェーンのすき家が4月3日から深夜料金を導入し話題となりました。午後10時から翌日の午前5時までの間に注文した商品の合計金額に対して深夜料金として 7% を加算しています。また牛丼チェーンの松屋も5月中旬以降、一部店舗で深夜料金を実験的に導入しており、午後10時以降、翌日の午前5時までの注文に対して最大 10% の深夜料金を請求するというところですね。で、まあ、こういった報道に対して、牛丼チェーンの深夜料金に対してですね、SNS はついに牛丼も深夜料金を導入か、深夜料金のかかる世代は辛い、世知辛い、もう行かない、深夜料金導入は妥当というような声がね、賛否両論上がっているというところなんですね。で、まあ、コンサルの方のコメントがこの後出てるんですけど、基本的には売り上がるだろうというところですね、書いてあるというところです。まあ、もともと深夜の需要っていうところは、その、なんか安いから食べるとかいうよりも、まあ、その利便性とかっていうことを、まあ、考慮しての利用があるので、まあ、基本的に単純に単価が上がった分、売り上が上がるというふうな目算があるのかなというふうに見てらっしゃるそうです。で、私ももうその同意ですね。で、あとは、まあ、値上げしたってことに関しては、本当に英断だなっていう、値上げっていうか、その深夜料金を入れたことに関しては、ね、英断だなっていうふうには書かれてます。まあ、その通りだなと、私もやっぱり思います。どうしても今までのトレンドって、日本の場合って、値上げってもう悪みたいな、値上げとは何事だみたいな感じの、まあ、風潮があったじゃないですか。で、値上げしたら叩かれるみたいなことがあったと思うんで、まあ、それがね、やっぱり経済状況は変わってきて、やっぱりコロナをきっかけに、景気に、やっぱガラッと変わったと思うんですよね。で、値上げっていうのも容認されるようになって、物価がちゃんと上がってきて、まあ、給料が遅くから、遅いですけれども、徐々に上がっているという状況になってますから、まあ、今後はこういう形でね、どんどん、入れていった方がいいんじゃないかなという気がします。逆に、コンビニとかも、やった方がいいんじゃないかなっていうふうに思ったりするんですよね。深夜料金みたいな感じで。うん。とも思いますけどね。だから、深夜って基本的には、あれじゃないですか。プラスアルファじゃないですか。時給とかだって125% ですよね。基本給の。だからその分コストは余計にかかっているっていうところと、あと利便性を高めてるってことがあったら、別に手数料発生してもおかしくはないと思うんですよね。で、各校のね、深夜の営業とかって、やっぱ人集めるのも大変ですから、まあ、しっかりと人件費分ぐらい転嫁するぐらい、プラスアルファ、まあ、25% 乗せるっていうのは大変かもしれないですけれども、まあ、10% ぐらいは、もうどの業態も深夜帯、要は夜、まあ、10時か23時以降に関しては、入れてもいいんじゃないかなというふうに思ったりはします。それで利益率がね、当然、粗利が上がってくるわ、上がれば別に問題ないわけじゃないですか。で、各、ね、人をキープ、ね、採用できれば、オペレーション的にも安定するし、売り上げも取れていくってことを考えれば、この深夜料金っていうのはどんどん入れていった方がいいんじゃないかなというふうに私は思います。で、昔はそれこそファミレスとかって、今でもあるんですかね、深夜料金。最近その深夜帯にファミレスとか行かないからわかんないですけど、昔はありましたよね。深夜、要は夜22時以降に行くと、まあ 10% 深夜料って取られるよっていうのがあって、まあよく割り勘するときとかね、深夜料があったねみたいなこと言ってた記憶があります。もう30年ぐらい前ですけどね。ありますんで、まあ今でも多分あるんじゃないかなと。でも今度繰り返しになるんですけど、深夜料金は入れた方が、いいですね。タクシーだって割増になるじゃないですか。22時以降ね。だからやっぱり普通の人って言い方が語弊があるかもしれないですけれども、日中働いてる、トレンドは何だかんだで日中働いてるのがベスト、あれですよね。だからその深夜帯っていうのはやっぱりね、大変な時間帯働くわけだから、まあその分、その、なんとか値段、わざわざやってるわけだから、まあ手数料とかっていう部分で取っていくのは、悪くないんじゃないかなっていうふうに思います。で、これ多分、その、よし、なんだ、あれですよね、すき家が先にやりましたよね。で、松屋もやるって形書いてあるんですけど、すき家と松屋がやって、売り上げが落ちなかったら、いや、売り上げっていうか、客数が落ちても売り上げが落ちなかったら、多分他も絶対追随するんじゃないかなと思います。24時間体制でやってるところって。 うん、じゃあその方がだっていいじゃないですか。だって客数が落ちたとしても、その分客単価が上がるわけだから、トータルで粗利が増えるわけですよね。まあ、それは全然 OK じゃないですか。で、仮に客数落ちなかったら、その分ね、アドオンするわけじゃないですか。だからこれって結構最初に先陣切るのってめちゃめちゃ勇気いるけれども、まあね、スキヤですから前哨さんなんで、ね、規模がでかい会社さんですから全然やれるという目算でやったんだろうというふうに思います。なのでね、こういった形で深夜対営業しているところに関しては、まあ値上げをしていった方が、値上げっていうか深夜料っていう形で取っていった方がいいんじゃないかなという気がしますよね。本当人が集める、時間帯とかっていうところ。だから、ある意味なんだろう、ダイナミックプライシングみたいなので家だっていいんじゃねえのっていうふうに思ったりはするんですけどね。だから、人手がいいね、すごい混むよっていう時はもう高くするみたいな。まあ、深夜覗いてですよ。だから土日とかは高めにして、平日は安くするっていうのは別に飲食だってやってもいいような気がするんですけどね。だったら平日ね、売り上げ、客数が増えてくれば、ある意味平準化できるってところあるわじゃないですか。で、土日に関しては単価上げる分、例えば人を集めるの当然大変だから、その分ね、人件費にオンできるじゃないですか。単純に粗利が増えるじゃなくて、そのね、例えば、そのダイナミックプライシングが土日価格って作った場合には、まあその分人件費に転嫁してあげれば、人も集めやすくなるし、忙しいけどバイトも頑張れるじゃないですか。だって時給上がるんだから。ね。まあそんな形でやってった方が、結構いいんじゃないかなと、個人的には思います。だから価格に対しても決めたらこの価格じゃなくて、その状況に応じて変えていくっていうのが、まあいいんじゃないかなと思いますよね。で、あとあれじゃないですか。高速道路もなんか変わりそうですよね。今までは土日安くしてて、平日は普通みたいな感じだったのが逆になりそうですよね。で、普通に考えたら、その、混むとき安くしてどうすんねんって話じゃないですか。混むとき安くするから余計混むってところですよね。じゃあ逆に混むとき高くすれば、平日の方が安くなれば、平日に、いつ、行ける人は平日に行くようになるわけじゃないですか。だからそんな形でやった方がいいと思うんですよね。だ高速もそうですし、で、電車とかはあれじゃないですか。指定席だと、忙しいと若干高いですよね。若干で500円ぐらいしか変わらないと思うんですけど、若干高いぐらいですけど、これもっと差をつけたらいいかなっていうふうに思いますよね。確か JR 九州がやりますよね。新幹線でついにダイナミックプライシングみたいな形で。買うタイミングとかそれによって値段が変わるみたいなことでやると思うので、これどんどんやってたらいいと思うんですよね。飛行機だってそうじゃないですか。で、早く買えばお得だし、ギリギリ買えば高いし、みたいな。まあそういう形でやってった方がいいと思います。価格に柔軟性を持たせて、早く買ったら得だよ、みたいな形にすれば、売れ残りもなくなるわけじゃないですか。で、先に埋まっちゃえばね、全然いいわけじゃないですかね。だからそんな形で、価格とか料金とかっていうのはもうフレキシブルに状況に応じて対応できるようにしていくっていうのがこの先トレンドになるんじゃないかなと個人的には思っています。で、あとはその、お店側の、にとって生産性が上がることをお客さんがやってくれたとき、例えばキャッシュレス決済とかお客さんが使ってくれた場合には、キャッシュレスの分を、例えば、安くする。お店側さん手数料取られるからなんで安くすんねんって話になるかもしれないですけど、キャッシュレスにしたら客単価上がるし、負担コストが下がるんですよ。だからトータルでいった手数料をはるかに上回るぐらいの粗利になるはずなんですよね。はずってかなるんですよ。だその分の一部を、例えばポイントで還元するとか、まあ、次回再来店のための、例えばクーポン配るとかっていうので、要はやってった方がいいと思うんですよね。まあ、そういった仕組み作りも必要かなというふうに思ったりはします。だからもう今までの、かつてのデフレ経済とはもう状況が違うわけですから、まあ、どんどん攻めに行って必要なものに関しては転嫁すると。で、逆にお店にとってプラスアルファのことをお客さんがしてくれたんだったら、その分は還元するみたいな形で、まあ、組み上げていったらいいんじゃないかなと個人的には思ったりします。というところで今日はですね、ちょっと話はまたいつもの通りあっち行ったこっち行ったしちゃいましたけれども、SNS もう行かない牛丼チェーンの深夜料金導入について売上の影響はという記事がありましたので、まあそれについて私が思っていることをお話をさせていただきました。ぜひね、この件に関しても皆さんご意見あろうかと思います。私はこう思うよとか、こうだねということがあれば、ぜひね、コメントしていただきたいと思います。ではですね、ぜひね、放送にいいねつけていただいて、番組もぜひね、フォローしていただければというふうに思ってます。なんだかんだ言って毎日配信頑張ってやっておりますので、引き続きよろしくお願いしますというところと、あとはこの内容をですね、文字にしたもの、テキストにしたものをノートに、もう掲載してますので、ちょっと音声聞く時間ねえぞっていう方はですね、リンク貼ってありますので、そちらからノート記事のテキスト版の方、見ていただいたらなというふうに思います。テキスト版の方は ちゃんとね、ただ単純に喋ったことをそのまま文字にしてるだけじゃなくて、ちゃんと整形してます。読みやすいように、内容を調整してますので、まあ、調整してますっていうか、AI が調整してくれてるんですけれども、まあ、非常に読みやすい、要点だけね、話だとどうしてもね、あっち行ったりこっち行ったりしちゃってるんですけれども、テキスト版に関してはしっかりと要点がね、まとめられてますので、そちらの方も合わせて、ご購読いただけるとありがたいなというふうに思っております。というところでですね、今日の朝の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。